78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科の門谷慎二部長先生にお話を伺っていこうと思います。門谷先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、今日のテーマは小児の一五状血管腫の治療についてというお話を伺えるということなんですよね、はい、先生、まずこの血管腫というのはどのような病気なのか教えてください。
はい、まあ、血管腫というのは血管が増殖した良性腫瘍の一種で、
はい、
表面が血液の色のように赤く見えて赤だと昔から言われてきました、
うんうん。
まあ、血管腫は2つに大別されており、まあ、単純性血管腫といって皮膚表面のみにできる平坦なものと、いちご状血管腫といって皮膚から盛り上がっていちごのようにもこもこして見えることから名付けられていますが、まあ、両者の区別が難しいこともあります、
はい、
血管腫は生後しばらくしてできる場合が多く、生後半年ぐらいまで、まあ、人生の中で一番急激に身長体重が増加する成長期でありまして、
はい、
血管腫も大きくなることが多いのですが、うん、その後は自然に消退していきます、
はい。
まあ、そういうこともあって昔は治療薬もなく治療は必要ないとされてきましたが、まあ、単純性血管腫は自然と消退していくものがほとんどなので、まあ、治療を要しないことが多いのですが、
うん、
まあ、一五状血管腫の中には5センチ以上の巨大なものや光も認めるようなものは視点に消えることが少なく、
うん、
まあ、血管腫でいるのは女児に多いということも分かっており、
はい、
美容的な意味で問題が残ってしまって思春期になって問題となることもあります、
はい、
また目や鼻、口周囲にできている場合は日常生活に支障が出てくる場合もありますし、顔の血管腫は美容的な観点から治療を初めから返したらいいのではないかと思っております、
うん、
また出血しやすい血管腫の場合は子どもは書いてしまって出血することもあります。
なるほど。私たちの、まあ、日常では赤あざと言われるものが血管腫、はい、
ね、
ということなんですね、
はいはい、
赤あざも聞きますけど青あざ、まあ、関西弁では青たんとかね、はいはいはい、言いますけどもね、はい、これも昔からよく言われてますが、この青あざというのはどういうものですか？
はい、これは青あざというのはメラノサイトという、まあ、色素細胞が皮膚の深いところに集まってできるもので、
はい、
生まれつきまたは生まれて間もなくできるものや思春期以降と大人になってできるものがあります、
はい、
まあ、生まれつきあるものとの代表には毛孔斑があって、黄色人種である日本をはじめアジアの人に多いです、
はい、
大部分の赤ちゃんでお尻から背中に認めて2歳頃までにはもう、青色調が強くなりますけども、
うん、
その後徐々に薄くなり10歳前後までには大部分が消失します、
はい、
ただ足や腕など通常あまりできないところに毛孔斑ができる場合を異所性毛孔斑と呼ばれてて、
うん、
消えにくいため治療の対象になることがあります、
はい、
毛孔斑は自然になることが多いのですが他の青あざは治らないことが多く、消えない一部の青ざに対しては血管腫に対して行われているようなレーダー治療が行われています、う
ん、はい、
しかしこれは血管腫で使われるようなレーダー光線とは違っています。
あ、違うんですね、
はい
はい、
それでも効果がなく美容的に問題になるような場合は皮膚科でや 形成外科で手術も行われています。
うん、こうやってやっぱり聞くと赤あざと青あざというのはちょっと大きく違いが、
そうですね、
ね、あるようですね。はいはい、あの先生、あの、ね、今日お話しいただいているそのいちご状血管腫ですね、うん、これあの内服治療というのが2016年から日本で始まったってお聞きしたんですが、はい、私はもうレーザーで治療するしかないと思ってたんですけども、はいはい、内服治療これはどういうものですか。
はい、まあ、以前ですと、まあ、巨大な血管腫といったら、うん、昔はステロイドが使用されたしたこともありましたけども、はい、まあ、著名な効果をもたらすことはなく、
うん、
現代で行われておりますデーダー治療が昔から行われております。
はい、
ただすぐに効果が出るというものはなくて、定期的にレーダー照射が行われますし、まあ、それによって痛がったり、
あ、痛みがあるんですね。
まあ、かいてしまって出血するということもあります。
はい、
欧米では2014年から認可されており、まあ、欧米では初期治療として位置づけられているお薬なのですが、欧米に2年遅れる2016年日本で発売されました。
うん、
これは、まあ、ヘマンジョールという名前のお薬なのですが、
はい、
これは水薬で1日2回内服で済みますし、レーダー治療に伴うような痛みはありません。
うん、
昔から不整脈や高血圧の治療薬として使用されてきたベータ受容体拮抗剤というタイプの薬剤でして、これが血管腫に効果があるとは誰も思っておりませんでした。
はい、
2008年フランスの病院で一度五条血管腫の患者さんがたまたま心不全を発症して、この薬を使用したら血管腫が小さくなったっていうことが初めて分かりまして、
はい、
他の患者さんに使用したらすごい効果があったということで、まあ、一流の欧米の雑誌に論文が掲載されました。
はい、
それで全世界で臨床試験といいますか、薬の効果があるかどうか大規模な臨床研究が行われ、
うん、
有効性が評価され世界中で治療薬として使用されております。
へー、そうなんですね。
はい、
このじゃあいちご状血管腫であれば、今教えていただきましたヘマンジオンというお薬、
はい、
全て使えるんですか。
まあ、先ほどお話ししましたように自然に消えてしまうこともあって、う
ん、はい、
経過を見て血管腫がどんどん大きくなってきたり消えてかなかったりするようなら投与考慮したらいいと思います。
はい、
ただあまり年齢が遅くなると効果が薄れていくので、うん、投与するのであれば、まあ、私はこれまで20人以上使用して印象ですけども、うん、1歳未満で治療を開始した方がいいと思います。
あ、まだじゃあ小さい時にスタートした方がいい、ね、ということですね。
あんまり大きくなるとちょっと効果がちょっと、うん、薄くなっていきますので、
はい、
うん、また巨大な血管腫や顔や目口周囲等にできたりして日常生活に支障になるケースや出血しやすかったりする場合は最初から薬の使用を進めております。
うん、なんかやっぱりレーザーで痛みがないというのが一番ね、服用するのに。
そうですね、内服はそのレーザーのような痛みは伴いませんので。
そうですよね。
はい、
ただやっぱりお口に入れるお薬で気になるのが副作用なんですけど、はいはい、副作用はいかがでしょうか。
はい、まあ、副作用はないお薬というのはなくて、何かしらお薬には副作用があります。
はい、
もともとあの高圧剤といって血圧を下げるお薬として、あるいはあの不整脈の治療と、うん、薬として使用されていた経緯があって、低血圧、
はい、
徐脈といって心拍数が低下したり循環器系の副作用が言われております。
うん、
まあ、小児では小児喘息喘息性気管支炎という患者さんにこの薬と真逆の作用を示す β 受容体刺激剤と言われるお薬、まあ、あの名前としてはメプチン、ベネトリン、ホクナリンテープというお薬があるんですが、
はい、
これは気管支拡張剤といって、うん、ゼーゼーしている時にこのお薬を投与すると気管支が開いて、咳が改善させるお薬です。
はい、
だからしたがって、まあ、気管支が狭窄したり、する副作用等が、まあ、薬の本には書かれておりますが、
うん、
これまで当院で治療した症例の中でそういった副作用を訴えた子どもさんはおられません。
はい、
まあ、しかし、まあ、風邪をこじらせてぜいぜい言っているいて、まあ、開業の先生がこういうお薬を投与されましたら、その間はあのヘマンジオールの内服を控えるように指導しております。うん、
はい、
で、まあ、またかかりの先生、まあ、 紹介してきていただいた先生に、まあ、肥満ジョールを飲むというのをお伝えしていますので、うん、そういうお薬はまあ、やめていただくように指導しております、う
ん、はい。
まあ、数日あるいは1週間ぐらい中止したからといって血管腫が大きくなったりすることはなく、うん、まあ、症状が改善したら再開していただければいいと言って、親御さんにお伝えしています、
はい
はい。また、まあ、その他の副作用としましては低血糖等の副作用が薬の本には書かれていますが、うん、そういった症状が出た患者さんは私たちが見ている患者さんの中にはおられず、まあ、安全なお薬と欧米でもされています、
うん、はい、安心してじゃあ飲めるということですね。
そうですね、はい。まあ、まあ、そういう副作用が出るのは初期が多いのですので、うん、まあ、飲み続けているとそういう副作用は心配いらないと思います、
はい。
したがって、まあ、少ない、量から当院では開始していくことが多いです、
うん、先生とね、相談しながら見ていただきながら投与していくという形ですね。
そうですね。
飲み始めてというか効果っていうのがどのぐらいで現れてくるんでしょうか。
そうですね、まあ、最初にこの薬を使用した症例は、まあ、2ヶ月の女の子の赤ちゃんで、うん、後頭部から首筋背中にかけてもう10センチ以上ある巨大な血管腫でしたが、まあ、現在そのこのお薬の維持量とされている量の3分の1ぐらいの量で投与開始しましたけども、2週間ぐらいで赤みや隆起が軽減し、すごく即効性のある薬であると実感しております。他の症例でも1ヶ月ぐらい飲んだら赤みが軽減して隆起していたものも平坦になるような印象を持っており、
はい、
即効性のあるお薬と感じております、
うん。
ただこのお薬がどのように血管腫を小さくしていくっていう作用や仕組みっていうのはちょっとまだよく分かっていないのですが、うん、まあ、血管を増殖を抑えるのではないかと推測されています、
うん、なるほど。実際にね、小さくなっているという、状態の赤ちゃんがいらっしゃったということですね。
そうですね、
はい。お薬は、まあ、飲み薬、水状の、ね、飲み薬ということですけれども、はい、お薬開始するにあたって赤ちゃん入院というのは必要になるんですか。
そうですね、まあ、現在このお薬の製品情報で示されている投与スケジュールでは、
はい、
まあ、最初体重1キロあたり1ミリグラムで開始して2日ごとに投与量を増やしていっても、うん、5日後には体重あたり3ミリに増量していく方法が示されております、
はい。
その後は次第に体重は増えていくので、それに合わせ投与を増量ってしていくスケジュールなんですけども。
あ、そうか、赤ちゃんも成長して一番成長する時期ですもんね。
でこれは、まあ、2008年、うん、フランス人がこのお薬の有効性を最初にした報告の先生らが2015年に、
はい、
うん、まあ、生後1ヶ月か半年ぐらいの乳児を対象にこのお薬の投与をどうしたらいいかというのを何百人規模で調査した結果を発表した論文が元になっているんですから、
はい、
それを踏まえて日本で、うん、そういう臨床治験というのをされて、
はい、うん、
まあ、入院で副作用が出ないか血圧や血糖を調べるために、まあ、入院させている病院もありますけども、
うん、
当院では、まあ、そういう、一気にそういう3ミリまで増やすという方法ではなくて、
はい、
もっと少ない、まあ、体重あたり 0.5 ぐらいの少ない量で開始して、
うん、
それをしばらく続けていって、
うん、
まあ、徐々に増量していく方法をとっており、
うん、
まあ、入院せずに外来で経過を見ていることが多いです、
はい。
まあ、体重あたり、まあ、3ミリが維持量とされておりますが、まあ、そこまで上げなくても少ない量で効いているケースもあって、そういう場合はあえて3ミリまで上げておりません。
うん、なるほど。西宮市立中央病院では入院せずに外来の形で少しずつ少しずつ
という、ね、ずつ上げていくというプロトコルで、うんうん、使っております。
うん、お薬投与し始めてどのぐらいの、間薬を続けるもんなんですか。
はい、まあ、それはその子どもさんここで、まあ、はい、その血管腫の大きさとかいろいろ見て、うん、考えているんですけど、
はい、
まあ、すごくよく効いて血管腫が小さくなってしまえば数ヶ月でもう中止しますし、うん、まあ、光もあるような大きな血管腫ですとなかなか消えないということで、
はい、
まあ、時間がかかって2年以上投与している子どもさんもいます、
うん。
また投与開始が遅かったりとか皮下の血管腫が大きくって完全に消えない症例も中には認めますが、全く効果がなかったということはありません。
なるほど、はい。
まあ、一五条血管腫というのは先ほどお話ししましたように女児の方が男の子に比べて3倍以上多いと言われており、
うん、
まあ、思春期になって男の子はあまり気にしないような、まあ、ちっちゃな血管腫でも女の子は気にするケースもあると思います、
うん、はい。
まあ、そのことの、性格とかも影響してきますが、
うん、
まあ、美容的な手術を考慮する場合もあると思いますので、
うん、
まあ、ちっちゃくもうちょっとちっちゃくなってるぐらいまで、うん、ご家族と本人と相談して決めていってることが多いです、
うん、はい、なるほど。あの、私もそうだったんですが、うん、あのレーザー治療しかないのかなってやっぱ思ってたんですけども、今日、
ね、
先生のお話を聞くとこういうふうに内服の治療法もあるということを知ったんですけど、そういう親御さんもたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです、
う
ん、
そうですね、
うん、
あんまりまあ、うちの病院は産科がないんですけど、はい、産科のある病院で生まれたあの子どもさん、まあ、市の1歳半検診とかで、
うん、
あの検診の先生が見られてうちに送っていただいたし、あの症例もありますので、
はい、
そういう産科のある病院の先生もあんまり知らない先生が多いんじゃないかなと思います、うん、
はい。
先ほどお話ししました1歳を過ぎるとこの薬の効果が薄れてきますので、ね、
うん、
まあ、なるべく早い間に、まあ、開業医、まあ、あのかかりつけのお医者さんに相談してもらって、
はい、
ちょっとこう治療した方がいいんじゃないかなという思えば、
うん、
あの うちの病院にあの紹介っていうか書いてきていただいたらいいんじゃないかなと考えております、
うん、はい。今兵庫県ではどのような病院でこの内服の治療というのはされてるんですか？
そうですね、うちの周りの病院ではあんまりされてる病院が少なくって、
うん、
まあ、大学病院としては神戸大学、
うん、
あとあの宝塚市民病院、兵庫県立尼崎総合医療センターとか六甲アイランド病院ぐらいしかないかなと思ってます。
そんなにまだ数多くはこの内服治療というのはされてないということなんですね。いや、何よりも今日学んだのはなるべく早い段階で
実
際になる前に一度先生にお伺いをして、治療、内服の治療をスタートさせる方が効果的、もし
あの自然と良くなるケースもあるとは思うんですけども、
はい、
ちょっとうん、そういう自然経過を見るのはちょっと不安っていうような感じでしたら、まあ、うちの病院でしたら皮膚科の先生に紹介していただいて、うん、一緒に、小児科と一緒に見ていくっていう方法も取っておりますし、
はい、
まあ、いろんな方法がありますので、まあ、小児科だけで、見ているケースもあって、
うんうんうん、
まあ、そのかかりつけの皮膚科の先生、小児科の先生とご相談していただいて、ちょっとうちに紹介状を書いていただいたら、まあ、紹介状を書いておればあの初診料も取れませんし、
うん、
あの家庭のこの来ない午後 あの決まった時間に来ていただいたらすぐに見れるような体制を取っておりますので、紹介していれば幸いかなと思っております。
そっか、午前中はお風邪をひいている方とか、
ね、イン
フルエンザでちょっと体調崩された方が、
ね、
あの病院に足を運んでいるケースが多いの で、
そうです、ね、
予約の段階で午後にしていただくと、
そうですね、
うん、
風邪の子が来ない時間帯を選んで、
うんうん、
あの予約を入れさせていただきますので、
はい、
その方がいいかなと考えております。
はい、わかりました、
はい、
とても参考になりました、皆さんもね、少しあの自分の赤ちゃん気になるなと思う方いらっしゃいましたら、かかりつけの先生にまずご相談していただいて、
そうですね、
はい、内服の治療もあるということを親御さんまず知っていただけたらと思います。
そうですね、うん、だから、まあ、薬の紹介っていう形でどんな治療かなっていう説明させていただいて、
はい、
あとはまあ親御さんで決めていただいたらいいかなとはも思っております、
うん、はい、はい、赤ちゃんの体のチェックも必ずしてあげてくださいね、
はい、
今日は小児の一五条血管腫の治療についてのお話を西宮市立中央病院小児科門谷真嗣部長にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。